私たちは復活のイエス様に従います。他の何者でもなく、ただこのお方のみに服従し信頼して歩んでいきます。今日皆さんと一緒に聖書の御言葉に聞きながら、服従ということに思いを巡らしたいと思います。服従という言葉、皆さん知っている言葉だと思いますが、普段使うことはあまり多くないかもしれません。そしてもう一つ言えるのは、誰かに服従していますと自分のことを言い表す人もあまり多くないと思うのです。服従という言葉、時にこれは良くない言葉として聞くことがあると思います。人に対して誰かが服従するとき、また私たちが誰かに服従するというようなときに、それは得てしてあまり良くない関係に至ってしまうことがある。強い支配や厳しい、そうですね、強制を強いるような関係になってしまったりすると、人と人の間においてその関係は良い関係とは言えないものになってしまうでしょう。では聖書で服従という言葉はどのように使われているか、人に対する服従を大切に伝えているのだろうか。聖書においては服従という言葉、まずは神様に対する服従として語られています。もし私たちが安心して服従できるお方がいるとしたら、それは神様ただお一人ではないでしょうか。心の底から全てを捧げ服従できる方がいるとしたら、それは主の他にはいない。もし服従という言葉を本気で、そして、心から安心して言えるとしたら、それは神様に対してなのです。しかしその一方で、私たちは神様以外の何かに頼り服従してしまいそうになることもある。実は今日一緒に読んだ聖書の箇所、最初の方はもしかしたらその神様への服従じゃなくて、神様以外の何かに頼ってしまっていた人たちの問題が指摘されているのかもしれない。今日一緒に読んだ新約の御言葉、コリントの信徒の手紙第15章の12節からは、復活という教会の根幹をなす大事な事柄についての議論が記されていました。そこではまず、コリント教会の人たちのうちに死者の復活はないという者たちがいたことが伝えられています。そしてこの手紙を書いた伝道者パウロたちが、ある種それを厳しく追求しているような言葉から始まっていた。それが12節であります。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。教会という群れはイエス様の復活によって建てられました。十字架におかかりになって死なれたイエス様はまだ生きてらっしゃる、いや復活なさって今も生きてるんだ、救い主は今も生きているんだぞという喜びの知らせが教会の始まりだった。それはイエス様の復活は日曜日の朝の出来事だった。だから私たちも今この日曜日、主の日に礼拝を捧げている、そのような礼拝の日々が始まるまでになった。復活を信じること、それが教会の根底であった。しかしコリント教会の一部の者たちが死者の復活はないと言っていた、どういうことでしょう。コリントの信徒の手紙はどうしてそのような思いに至ったか丁寧に記されているわけではありません。ただこの手紙が書かれた当時、コリントの地、つまりは地中海世界には いわゆるギリシア文化が広まっていて、特に人間の知性や知識、そういったものを重んじるそのような考え方が生まれつつある時代でした。コリント教会においても豊かな知識を得ていると思っている人たちが、その知識に鑑みながら、その知識を用いながら新しく与えられた情報、そして信仰、教会の信仰を自分で考えようとしていたところがあったようです。そこで特に引っかかってしまうのが復活だった。死者が復活する、それはつまり肉体も含めて全存在、そのものの全存在が復活するのだ、そのように伝えられたときに、コリントの教会の一部の人たちはそれを理解できなかった。そして自分の理解に押し込めようとしたんです。復活というのは霊や魂だけが復活していくものだ、蘇っていくものだと考えて、肉体は朽ちていくもので、決してそれは蘇ったりしない、まるでそれは死体が歩くようなものではないかというふうに否定してしまった。復活ということをそのように自分の考えで押しとどめていたということです。これはコリント教会だけに起こる問題ではありません。教会の長い歴史の中で復活をなんとか人間の科学やあるいは学問に照らし合わせて捉えようとする知見事例が何度もあった。そしてそれに対して教会が復活とはそうではない、本当の復活なんだ、誠の復活なんだ、肉体も全て含めての復活なんだというふうに丁寧に丁寧に主の言葉から解き明かしていったということが実際起こっているんです。また私たちにもその誘惑、そしてそのように考えてしまう誘惑がよく襲ってくるのではないでしょうか。復活ってどういうことなんだろう、こういうことじゃないかな、あるいはそもそも復活ということを心の底から信じますとはっきり言うのに少し自信がなくなったりしてしまうこともある、どこか復活を限定したものとして考えてしまいそうになることがある。それは私たちにも起こりうることなのです。しかしこの手紙を書いた伝道者パウロたちは復活がなかったらどれほど問題かということを伝えている。コリントの教会の一部の者たちに、そして私たちに向けて力強い言葉が連ねられているんです。それが13節からでした。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえ見なされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にいることになります。そうだとするとキリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。イエス様がご復活なさったこと、つまり死者の復活がイエス様によって起こったこと、それは教会の伝えること、そして教会の信仰の根幹である。それをなくしたら私たちの信仰はもはや虚しいのだと言葉を重ねて伝えている。この手紙を皆さん一緒に読んでいて、この箇所聞いてどのように思ったでしょうか。私などすごくこの 手紙の中でも特に伝道者パウロたちの熱い思いというか激しい思いが込められている箇所だと思います。特にですね、否定的な言葉とも言えるような厳しい言葉が何度も繰り返し語られているところにパウロたちの熱い思いが込められていると思うんです。それが私たち自身の心に突き刺さるかのように向かってくる。イエス様の復活がなければ私たちの選挙は無駄だ、信仰も無駄、私たちの信仰は虚しい、この世のことだけでしかイエス様に望み抱けないなら、私たちは全ての人の中で最も惨めだとまで言っている。イエス様の復活を歪めて考えることは私たちの信仰を無駄に空っぽにしてしまう。さらにそれを私たちの信仰を虚しくしてしまうとまで言う。この虚しいという言葉に心を止めてみたいと思います。虚しいという言葉、聖書の中で実は何度も繰り返され使われている言葉です。またこの言葉が旧約でも同じ語を当てはめる形で伝えられている。旧約の言葉を新約の言葉に訳すと同じ言葉で何度も使われているということです。旧約で虚しいものとか虚しいっていう事柄で語られるのはどんなものに対してか、実はそれは偶像に対してです。偶像、石や木で作られた像ですが、それを主なる神様の代わりに拝んでしまいそうになる人々に神様は語りかけるんです。偶像を拝むんじゃないよ、そんな虚しいものを頼りにしないでおくれと。そうすると聖書で何度も繰り返される、虚しい偶像により頼むなと。復活を文字通りに、イエス様の復活をそのまま受け止めることできずに、自分なりの理解でそれを歪めてしまうことはまさに虚しい偶像に頼ってしまうようなことだと伝えていることになります。それは私たちを守る力がない、私たちを滅ぼそうとする死の力に打ち勝つことができるようなものじゃない、何の力も持たないことになる、それに頼ることはしないようにねと。そのような自分の持つ考えで復活を捉えたりすることをしないように、そのようにして神様に対して反抗してしまうことは虚しいものにより頼むことなんだよ、そう伝えている。私たちが頼るのは、信頼するのは、そして服従しひれ伏すのは主なる神様に対してです。この方こそ私たちに襲いかかる死の力に、滅びの力に打ち勝ってくださる方、そしてそれを実際に実現するためにイエス様の復活が起こったのだと教会は伝え続ける。そしてその信仰に教会は立ち希望を持っているのです。パウロたちはそのイエス様の復活をこの手紙の中で高らかに宣言しています。それが18節、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。この宣言です。初歩という言葉が出てきました。今日は旧約を一緒に聞きました。その旧約のレビ記という書の中にも初歩という言葉があり、神様からの約束ごと規定が記されていた。それは収穫が与えられたとき、その最初に取り入れたもの、借り入れたもの、穀物だったらその借り入れた束を考えていいでしょう。それを初歩と呼び、それは大事なものとしてまず神様にお捧げしましょうという約束ごと規定です。 イエス様の復活は私たちにとって収穫の始めとなってくださった、私たちを生かす収穫の始めだったんだ、私たちの捧げるものの始めともなってくださったんだということです。始めという言葉があるならば、その続きがある、その続きはその後に起こるということでもあります。当たり前のように考えられますが、キリストの復活の後の復活はまだ起こっていないんです。初めのことが起こったけれど、その後のことはまだ起こっていない。つまりはキリストのほかに復活した人は誰もいないんです。まだ私たちが復活を自分の力だけで理解できないのは、そこに理由もあるでしょう。コリントの人々も復活っていうのにつまずいてしまったことには、他に事例がなかったからということもできるでしょう。その通りです。だってこの世に復活した人なんていないじゃないかと言われたら、それ正解なんです。キリストの他に復活したものは誰もいないんです、まだ。その一方で、その父なる神様、御子であるイエス様を復活してくださったことを初歩と言えるのは、また恵みでもある。それはつまり、初めてのものに続けての実りがたくさんあるんだということの表れでもあるからです。たくさんある実りの最初を神様に捧げる、その初歩がイエス様だったということは、その先の私たちの復活がもうここに約束されている、示されているということです。復活という他に事例のない神秘ともいえる出来事をイエス様は成し遂げてくださいました。それは実は私たちにもつながっている。復活というこの神秘を私たちは教会で何度も口にしながら、簡単に説明もできないし、誰かに同じように復活のことを伝えて一緒に信じようと言っても、そう簡単にそれが進んでいくこともないんです。明らかにこれは神秘であり、先のこと、将来のこと。しかし私たちはそこにつながりがある。その復活と私たちは切っても切れない関係を持っている。今日私たちは聖書を読みながら、聖書に聞きながら、復活という言葉何度も何度も口にしました。私が御言葉の中で口にしています。確かに聖書を読むと、復活復活って言葉たくさん連ねられているんですね。しかしここで書かれている言葉は、実はすごい大切な意味を持っていることもここでお伝えしましょう。聖書の元の言葉では、このイエス様復活したということは、その時から今に至るまで影響を持っているという表現をしているんです。言葉、国語の話で言えば文法の分野で、その過去の一点だけじゃなくて、その時から今に至るまで影響を持つ出来事として、その出来事が示されたという、そういう文法の表現をしているんですね。イエス様のご復活は過去の一点だけで終わったというわけじゃないよと、ここで復活というふうに言い表されているパウロが使った言葉は示している。今の私たちにもつながる恵みなんだ。復活の主は今も生きていて、あなたたちと共にいるんだとまで言っていいような言葉遣いをしている。私たちはその復活のイエス様に今も従っている群れ、どこか遠くの過去数十年だけ存在していた偉人の言葉を教訓のように聞いているような集団ではなく、今も私たちのために 復活して生きていてくださる方に連なって希望を持って歩むのです。この手紙ではその主なる神様のことを、復活してくださったイエス様がこの世界のすべてをご支配してくださることも伝えています。それはこの地上の世界が終わり、この世界は完成させられる将来のこととして伝えられている。そこで伝えられるのは、すべてのものが主に服従するということでした。今日は説教の最初の方で服従ということについて大事に考えてみようとお伝えしました。それをはっきり示す箇所が今日の言葉、一緒に読んだ中でのちょうど中間ぐらいにあったのです。24節から一緒に聞いてみたいと思います。ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われる時、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった神に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この世界が完成させられるとき、完成し終わりを迎え新しくされるとき、その時までにキリストがすべてを支配してくださる。イエス様がすべてを支配してくださって、そして死にも打ち勝ってくださる。その上でイエス様はその支配を父なる神様にお渡しするというんです。そしてイエス様自身も父なる神に服従してくださると伝えられている。ちょっと頭がこんがらかりそうになることです。でもここで私たちに嬉しいこととして知らされるのは、イエス様が服従してくださったように私たちも神様に服従していいんだということが示されているということです。私たちが神様に服従するために、イエス様さえも神様、父なる神様に服従する歩みをしてくださった、してくださる。ここに私たちの救われた者としての新しい生き方が示されている。服従する、決していい意味でばかり使われる言葉ではなかった言葉です。しかし私たちは安心してこの言葉を神様に対して使っていい。心から服従して、自分が抱えていたものを投げ捨てるように、手の中に握りしめていたものを落とすかのようにして、その手を主に向けひれ伏すように、主に信頼していく歩みがここに示されている。復活という事柄に関しても、ただキリストが私たちのために復活してくださったのだということを、その主の御心、その愛を信頼して、そこにどっぷりと使って歩んでいくことができる。この手紙を記した伝道者パウロもイエス様に服従した人です。パウロの場合は服従したというだけでなく、もはや降伏したという言い方をしてもいいでしょう。ご復活のイエス様に出会って、まさに文字通り打ちのめされた。そして自分の生き方をガラッと変えた。それまでの抱えていたものを打ち捨てて、自分の生涯の、地上の生涯の残りすべてを神様のために差し出したんです。それが私たちに示されている服従してイエス様に従っていく歩み。 彼は伝道者パウロは29節から自分の伝道の日々のことを言い表していました。またそこに、そのことを言い表しながらコリント教会の人たちに地上の生涯でのことを地上の生涯を正すようにと、まあ、ある意味厳しく言いまた励ましている。コリント教会の一部の人たちは復活を信じられなくなってしまった。それは地上の歩みにしか希望を抱けなくなってしまったということです。だから自分の目の前の快楽だけを追い求めるまでになってしまった。乱れる生活をしてしまう者がいた。その者たちに向けてパウロは伝える。正気になって身を正しなさい。むしろパウロ自身はただひたすらイエス様のために自分を捧げていっていました。彼自身そのことを特に31節で伝えています。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。日々死んでいる。文字通り毎日死ぬようなロークを得ていた。しかしそれだけでなく、新しい命が日々与えられていると、復活の命が日々、それに対する信仰は日々与えられていたと、日々主にそのように服従し生まれ変わるように立ち返っていたということを表す言葉です。教会はそのように主なる神に自らを明け渡し降伏し従っていく者たちの群れです。ここに集う一人一人にそのように神様にあるとき打ちのめされるような体験があって、そして神様に負けましたっていうような思いとともに従っていく時があったでしょう。あるいはこの教会の先達たちもそのように自分を主に捧げていった者たちがいる。私自身もかつてはどこかで自分の力で立とうとしたことがあると言えます。それこそ復活のことで言えば、大切な人が地上の生涯を終えたときに復活をなんとか自分の中で理解しようとして、自分の思いの中でそれを見出してそこに頼ろうとすることだってあった。しかしその中で神様にまっすぐ向き合えなくなって、なんで神様このような悲しいことをなさったんですかとか、死なんてなければいいのにとか、あなたの御心は分かりませんとか祈ることがあった。そして同時にもはや祈ることさえ放棄してしまうことがあった。しかしそんな時にも教会に何とか集った時に福音は伝えられたんです。キリストは復活した、あなたたちの命も地上の生涯が死で終わる、その終わりで全てが終わるのではない、あなたたちも同じように復活させられる、それほどまでに神はあなたたちを愛している、あなたたちが朽ちて滅びて終わるのを神は望まれていない、復活の命を与え天で一緒にいたいとまで願ってくださっている、そこに私たちは生きるし、私もそこに頼るしかなくなった。そしてその神様に頼って服従していきたいと願うようになった、まあ、私の場合はそれが伝道献身者としての歩みという形で現れました。ただしだからといって私自身が今主に服従して歩めてるかと問われたら、はっきりイエスとは言えないんです。 時にやはり主から離れて服従しきれないこともある、降伏しきれないこともある、どっか自分にまだ何かやれることがあると思って神様の御業を小さくしてしまうことだってある。けれどだからこそ日々主に立ち返り、ひれ伏すように主に服従する歩みが与えられているのだと思うのです。伝道者パウロが私は日々死んでいますとまで言ったように、悔い改めも立ち返りも日々毎週与えられていく、そのようにして私たちは主に服従していきます。復活の主に信頼していきます。すべてを差し出して自分が持っていた抱えていたものも打ち捨てて主に信頼するとき、私たちは知らされるのです。父なる神様は私たちをただ人間がするような支配のように恐ろしい支配をする方ではなく、愛し何とかして救いたいと願ってくださった方、その御子をも差し出すまでに私たちを愛してくださった方、そして決して勝つことができないとも思える死の力にさえ打ち勝ってくださる方であると、私たちを生かし守るために戦ってまでしてくださる方だと、私たちはこの方により頼みます。すべてにおいてすべてとなってくださったこの方に降伏し服従し、そして安心してより頼んでいきます。イエス様がしてくださったように、イエス様に、そのイエス様の後に従って、そのご復活にも従っていくように、そのご復活にも連なっていけるように、みんなで一緒に進んでいきましょう。祈ります。主なる神よ、私たちのためにイエス・キリストをご復活させるまでしてくださった父なる神様の愛に今こそ信頼します。その主に服従するように歩んでいけますように、イエス様が父なる神様に服従してくださったように、私たちもあなたに信頼して歩んでいけますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。